リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。10月ももうね、下旬になってきましたね。秋本番、芸術の秋、文化の秋、そして食欲の秋。高島は食欲の秋かなと思いますが、皆様はどんな風にお過ごしでしょうか。ではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは、京都商工会議所会員部人材開発センター担当課長の小澤司さん、そして、同じく京都商工会議所ジョブカードセンター総括の中川東兵さんです。お二人よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はお二人にねお越しいただいたのには、大きな理由が2つあります。大きなねイベントをこう抱えていらっしゃるということで、それがとても面白そうなのでここでご紹介いただきたいなと思うんですけれども、まず、小澤さんにお聞きしようかなと思うんですけれども、商工会議所というところが130年を迎えるということで、もう皆さんよくご存知ではあると思いますけれども、改めて、簡単にちょっと商工会議所というところをご紹介いただけますか。
はい、わかりました。京都商工会議所は地域総合経済団体でございまして、京都の地域経済の活性化のために、いろんな事業をしております。で、創立が1882年、明治15年でして、ちょうど今年で創立130周年を迎えるんですね。それを記念しまして、京都産業祭りというイベントを開催いたします。
そうですね、130年、明治時代から始まっているというのはびっくりなんですけれども、その記念イベントがあるんですね。はい、
そうですね。そういった長い歴史とですね、京都のいろんな人たちが蓄積した知恵とか技というものをですね、総合的にまとめて展示、実演、体感してもらうというイベントです。開催の日時がですね、10月の27日土曜日と28日日曜日の2日間開催いたします。会場が岡崎の京都市官業館都メッセで、開きます。
ちょうどもう来週の週、ね、土日という感じなんですけども、これは、どなたでも行ってもいいんですか。
そうですね、広く商工会議所 の活動とかですね、いろんなことを知ってもらうためのイベントですので、広く皆さんに来ていただけたらと思います。
開催の時間が10時から午後4時まで、場所が都メッセで、入場は無料ということなんで。
そうですね、はい、28日は4時までなんですが、27日の土曜日は5時までやっております。
はい、ではそこね、みんなで親子で行っても良さそうな内容なので、いろいろこう勉強しながら京都のね企業の歴史、産業の歴史を学びながら遊べる企画がいっぱい入ってますね。
その通りです。 あの家族であの楽しめるイベントとかですね、あとあの京の味わい広場といいまして、あの老舗の料亭さんにですねお弁当を出してもらう催しもございまして、あの味わい広場の方ではそういったお弁当とあとお蕎麦、それと甘み、あの喫茶などがあの全て味わえるというコーナーになっております。
はい、ね、紅葉はまだ早いかなと思うけれども、秋のねいい季節にぜひ楽しんでいただきたいなと思います。そして、もう一つ大事な、ね、情報を持ってきていただいているんですけれども、それが11月6日に行われるんですよね。これもちょっとご紹介いただいていいですか。
はい、11月6日に開催しますのが、あのジョブカード制度推進フェアというイベントでございます。これは会場がですね烏丸京都ホテルで開きまして、あの時間の方がですね、11月6日の、午後2時からになっております。
ここでは、どういうことをされるんでしょうか。
はい、あのジョブカード制度というのがございまして、そのジョブカード制度を活用して、まあ、社員さんをあの採用された企業さんにですね実際の活用事例を発表していただきます。そして引き続きまして、あの特別講演ということで、あの京都 の, あの書店であります大垣書店の大垣社長にお越しいただきまして、あの講演をしていただきます。
なるほど、あのジョブカード制度というのも後ほど、ね、じっくりとあの内容を、ね、ご紹介いただきたいなと思うんですけれども、企業となんかこう一般の方のマッチングの、ね、場ということなんですけれども、そういう、制度を知っていただこうという推進のフェアがあって、そこでは大垣書店の社長、実はあのラジオカフェの NPO 法人の理事でもありまして、うん、あのよく存じ上げてますが、あのいいお話をされるんですよね。どんなお話ですか。
そうですね、あのテーマがですね、あの大垣書店の目指すものということで、あのサブタイトルに、書店の役割と電子書籍というふうについております。ですので、あのこのジョブカードを使った、ま、人材確保、人材育成を目指すあの企業さんだけではなくてですね、本が好きとか、あのこれから電子書籍どうなるのといった関心を持たれている方多いと思いますので、あのこの講演の方にもですね広くあのたくさんの方に来ていただけたらと思っています。
はい、これも無料なんですよね。
はい、そうです。
参加無料で11月6日午後2時から4時15分烏丸京都ホテル3階で開催されます。そしてそのね、先からあのジョブカード事業というあのジョブカード制度っていうのがね出てきてますけれども、これをちょっと一言でちょっとまずあのどんなものかを言っていただけますか。
そうですね、あのジョブカード制度というのはですね、あの、まあ、人を採用したい、あの人材を確保育成したいという企業さんと、あと、まあ、仕事を探しているあの正社員の仕事に就きたいという方を結ぶマッチング事業の一つです。
はい、ね、それはまたあのリスナーの方にもぜひお聞きいただきたいいい情報ですので、後半に、今日はあのジョブカードセンターの総括中川さんにお越しいただいてますので、内容について、ね、じっくりお伺いしたいと思います。ではここで一曲お聞きください。はい、今日はゲストに京都商工会議所会員部人材開発センター担当課長の小澤司さん、そして、ジョブカードセンターの総括中川東兵衛さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。では先ほどのね、お話の続きなんですけれども、ジョブカード制度っていうのが言葉が何度か出てきておりますけれども、その内容について、ではセンター の, あの中川さんにお伺いしたいなと思いますが、ご紹介いただけますか。
はい、はい、それではあのジョブカード制度についてですね、説明をさせていただきます。この制度は、厚生労働省が平成20年度からスタートした事業でございまして、日本商工会議所が委託を受けて 全国の主な商工会議所が実施をしております。京都の場合ですと京都商工会議所にジョブカードセンター、それから福知山の商工会議所にサポートセンターというものを設置しております。でこの制度は、正社員経験の少ない人を、この方々を対象にですね、企業が一定期間実習 OJT と座学 OFJT を組み合わせた、職業訓練、これは有機実習型訓練というふうに言っておりますけども、これを行うことによりですね、求職者の正社員化を支援する制度でございます。で職業訓練を通じて、企業は、短期間で正社員としての人材育成ができます。また一定の要件を満たせば国からの助成金が支給されます。でこの訓練に応募する場合、求職者は履歴書、職務経歴書に代わるジョブカードの作成が必要になっております。でこの制度、もともとスタートの時にですね、考えられましたのは、今から15年ほど前、就職氷河期というのがございまして、現在も非常に就職厳しい状況ですけども、当時ですね、就職活動されてもなかなか正職員に、ね、疲れないという、はい、そういう状況でございまして、そういった方々が非正規のままですね、ずっと来ておられる方々が非常に多いということと、一方で日本の労働人口が減ってまいりましたので、こういった方々のですね、やはり頑張ってもらおうということで、やはり正社員になっていただく機会をですね、ぜひとも作る必要があるということで、企業での訓練を通じてですね、正社員化を目指していただこうと、こういうところから出てまいりまして、私どもジョブカードセンターではですね、この制度を使って職業訓練を実施して人材を育てていただこうと、そういう企業さんを募集しております。
ね、本当になんか優秀でずっと挫折を知らずに生きてて、もう氷河期になって初めて挫折、就職でも大変な思いをした、でとうとうね、なんかこうきちっと働けないままで正社員になれないままでって方も多いかもしれないですけれども、この機会にね、こういうチャンスを生かして、もう持ってらっしゃる本来のねスキルを伸ばしていただく、いい制度ですね。でこれが、もう5年目になるんですかね。
はい、
はあ、これはそういう制度に、参加したいと思われる企業の方とか、それからその制度に一回ちょっとチャレンジしてみようと思われる、求職の方とかはどういうふうにしたらいいんでしょうか。
はい、まずこのジョブカードというのがございまして、これはこれまでのですね、履歴書、職務経歴書に代わるものということで、履歴シートでありますとか職務経歴シート、キャリアシートなどですね、4枚のシートに分かれておりまして、企業にとりましてはですね、短時間の採用面接では分からないような、求職者の、職業能力やレベルなどをこのジョブカードを見ることによってですね、客観的に評価できるということになりまして、また求職者の方もですね、自分の将来の目的とか希望とかをそのジョブカードにまとめることができますので、非常に就職活動にとっても有効かと、このように思われます。それで実際この訓練に参加をしていただくというそのシステムなんですけども、まず私どもはですね、企業の方々にですね、人を採用する場合にこういう正社員でない方を訓練によってですね、人材を確保していただけませんかということで、企業の方に開拓に回っております。それでもし訓練をやろうという企業さんが出てこられればですね、訓練の実施計画の作成、カリキュラムの作成、これ私どもの方でもお手伝いをさせていただいて、訓練生の募集をですね、ハローワークで行うと、これを見られた、求職者の方がですね、この訓練に応募されて、それで企業との面接でですね、訓練に入っていただけると、こういう流れになっております。
この期間からこの期間というわけでなくて、その都度、 そういうのが更新されていく、はい、その時に、いくつあるかはわからないという、はいはい、けれども、まあ、常にそういう、 こう働きかけをされていらっしゃる、はい、ということですね、はいはい、
そうですね、
企業の方にとっても、まあ、忙しい中でこうそのカリキュラム考えるっていうのは大変だけれども、はい、そこの部分は、はい、あの専門家の人が一緒にやってくださる、はい、
あの私どものジョブカードセンターにもそういうスタッフがおりますので、うん、あのそれぞれの業種にマッチしたような訓練カリキュラムの作成、うん、お手伝いさせていただいております、
うん、でも企業にとってやっぱり、人っていうのはあの従業員っていうのは、うん、もう宝でしょうね、はい、それによって会社っていうのはもう大きく変わるんじゃないかというぐらい、うんうんうん、本当は人材っていうのがものすごく大事なので、はいはいはい、そこをそういう意味でその人材確保に、ね、はい、つながるいい取り組みかと思うんですけど、はいはい、まあ、求職者にとっても、はい、あのとにかくそういういろんなことにチャレンジして、ね、まずは一歩していくということが、でその働いてる間は保証があるわけですか、はいはい、求職の方、はい、
あの一応まああの3ヶ月から6ヶ月の訓練期間ですけども、うん、あのちゃんと給料は支払いさせていただくと、こういう形になりますね、はい、
そこで実質的 なんかあの場面だとか、それからあの、まあ、実習、どんな、はい、訓練の内容、まあ、いろいろ、はい、職種はいろいろなんですね、はいはいはい、
あのまあ、業種によっていろいろでございますけども、大体あの OJT 引用実習ですね、うん、それからオフ JT、まあ、座学研修といいますけども、うんうん、大体あのそれを組み合わせて、うん、あの大体カリキュラムを組むという形になっております。
はい、いきなり会社にポンと入るだけじゃなくて、うんうん、そのちゃんと訓練を経て、うん、やるということなので、はい、自分のスキルアップにも、
はいはい、もちろんそうですね、はいはい、
そういう意味ではすごく両方にとってメリットがね、はいはい、ちゃんとある組み立てなんで、
でね、
これを活用してほしいですね、はい、なんかこうね、
は
い、いろんな、せっかくこういう制度があるんだから、
はい、そうです
ね、ね、
は
い、たくさんの方にあの知ってほしいなと思いますけれども、はいはい、これは、京都せあの商工会議所の会員企業だけとかそんなことではないんですね。
はい、そうです。これは、まあ、あの国の事業の私ども委託を受けておりますので、うん、まあ、商工会議所の会員企業はもちろんですけども、うん、まだ会員になっていただいてない企業さんにもご支援をさせていただいております。
あ、は
い、
じゃ あ, あ, のあこれいいなと思われたところは、はいはい、あのまず それを申し込みをするというのは、はいはいうね、商工会議所だけれども別に会員でなくても大丈夫、
はいはいはい、ですね。それは大丈夫でございます。
まあ、これはあの求職者の方にとっては、はい、応募というか探すのはあのハローワーク、はい、そして、企業にとっては、どちらですか。企業の方は
ジョブカード
センター、はい、ということですね、はいはい、ではあのまた後半で最後に、はい、どこにね、はい、あの申し込みをしたらいいのか、はい、ということなども、はい、もう一回お知らせとしてきちんとお伝えしたいなと思うんですけども、はいはいはい、11月6日まずここに行ってみて、はい、どういうなんかジョブカード制度の、ね、説明もありますし、うんうんうん、どういうあの実績があったのかという実際 の, あの小沢さん、これはあの、11月6日のフェアではそんな取り組みをされた方のお話が出てくるんですよね。
はい、そうなんです。あの実際ジョブカード制度を使ってですね、うん、まあ、人材を確保してあの正社員として働いていらっしゃるという企業さんからあの話を聞かせてもらいます。であの今話がありましたようにあの企業の中でもあの中小企業の場合ですね、あの人材の採用に多くの時間とかあとコストがかけられない場合が多ございますので、あのそういった面を、まあ、フォローできる、そしてまたあの1回や2回の面接だけではあの人材のミスマッチが起こるということもありますので、あの面接だけではなくてあの一定期間の、まあ、訓練を通じまして、あのその人の適性とか能力を見てもらえるということも企業さんにとったら魅力の一つになっているかと思います。そうしたあの、まあ、企業さんに2社ですね、あの11月6日は来てもらいましてあの発表していただくんですが、あの1社はあの蒲生関西という会社の方、であの2社目が、J サイエンスラボという会社の方からそれぞれ活用の事例を発表していただきます。
ああ、なるほどね、まあ、そういうところに興味のある方ももちろんですし、それからあの、 大垣書店の方のお話ですよね。あの書店の目指すもので、いや電子書籍ってなんだろうなとかね、ちょっと今聞いてみたいなとか、そういう興味で行ってもいいですし、まあ、広くいろんな方がね行かれたらいいかなと思うのが11月6日火曜日、2時から4時15分で開催されます。お申し込みの方法についてはまた最後にご案内いたします。ではここで音楽をお聴きください。
株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用ソフト開発をバックアップ、医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。 JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
今日は、京都商工会議所会員部人材開発センター担当課長の小沢司さん、そして、ジョブカードセンター総括の中川東兵衛さんにお越しいただいて、お話を伺ってきましたけれども、そろそろ終わりに近づいてきました。最後に、先ほど、ね、ご紹介いただきましたところのお問い合わせをお伺いしようかなと思います。まず、ジョブカード制度推進フェア11月6日に開催されますけれども、これに参加したいと思われる方はどこに、どうしたらいいんでしょうか。
はい、
申し込みがいるんですよね。
はい、そうですね。事前の申し込みをお願いしておりまして、申し込み先は京都商工会議所京都府地域ジョブカードセンターの方になっております。電話番号がですね、257-0020でございます。お電話でお申し込みできますので、お電話ください。でまた商工会議所のホームページでもですね、ご案内しておりまして、ホームページからも参加申し込みができます。
これはもう京都商工会議所と入れたら、検索したらねすぐ出てくると思うんですけれども、そこのイベントセミナー欄の方に行かれたら、このジョブカード制度推進フェアの情報が出てきますので、そこからも申し込みができるんですね。
はい、そうです。
はい、ぜひたくさんの方行かれてほしいなと思います。
よろしくお願いします。
そして、中川さんにも、はい、なんかこう、一つ情報がある。
はい、私どもそういう訓練をやっていただける企業の開拓と合わせてですね、このジョブカードをですね、人を採用とかするときのツールとしてですね、取り入れてくださいということで、まあ、履歴書、それから職務経歴書に加えて、このジョブカードをぜひ企業さんの方でご活用くださいということで、取り入れることに賛同いただきました企業さんはですね、ジョブカード普及サポーター企業ということで登録いただくことになっておりまして、厚生労働省のですねホームページにもそういう賛同いただいた企業名を掲載するということにしております。
これは、そこにどういうふうに申し込みをする、
はい、それはいい直接申し込み、私どもの方に申し込みいただいても結構でございますし、はい、また私どもが訓練をやっていただけませんかというですね、企業開拓の時にもこういうサポーター企業ということで PR をさせていただいております。
ありがとうございます。今日はねたっぷりといいお話を伺って、もうそろそろね時間になってしまいましたけれども、また来週の土曜日曜はね京都産業祭りということで、京都商工会議所創立130年の30周年のねイベントをされていますので、ね、こちらもぜひ、都メッセで開催されます。今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回もお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。